今晩恵みをいただく御言葉は御箇所五章です。御箇所五章、御箇所五章、はじめに一節と二節を宣言いたします。今軍隊の娘よ、勢ぞろいせよ。砦が私たちに対して設けられ、彼らはイスラエルの裁きつかさの砲を杖で打つ。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの士族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。アーメン。では一言お祈りします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたがベツレヘムからこの世に来られ、そして私たちに宿ってくださったことを感謝します。今この2021年のこの日、私たちはあなたを前にしており、あなたと交わり、あなたから力をいただき、癒しをいただき、助けをいただく、この幸い、この時を感謝します。どうか取り次ぐしもべの唇をあなたが清めて、あなたご自身を語り尽くすことができますように、あなたが全てを支配してくださいますように、よろしくお願いいたします。初めから終わりまでの一切を、ただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい我らの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。夜、水曜日の夜は御箇所の公開説教になるんですけども、この御箇、預言者イザヤと同じ時代に現れて、そして当時の本当に堕落した神の民、北イスラエル王国も南ユダ王国も本当にその堕落した時代の預言者として立って、そして彼らを叱責し、特に支配者階級やその富裕層の人たちが本当に弱者をいじめているそのありさまに対して厳しく叱責しました。で、南ユダ王国は悔い改めたんですけど、北イスラエル王国は悔い改めないでそのまま滅んでしまいました。で、今回の、この五章に入る前のこの四章のところからもうすでに主は、この回復の予言を、あらかじめ予言しておられたんですね。ただしこのイスラエルが回復する前に、辛いところを取らなくてはなりません。なぜなら彼らは本当に罪に罪を重ねて悔い改めなかった、故にバビロン捕囚という辛いところを、取らなくてはならないんですけども、しかしその遥か後に、いよいよ、ミカ、預言者ミカはメシアの預言を、されます。この五章一節においては、まだ辛いところが、取らされなくてはならないことが預言されております。今軍隊の娘を、これ、要するにこの直前、4章13節、ちなみにですね、ヘブライ語の聖書の方では、この五章一節は、4章14節、新科訳では4章14節はないんですが、新教徒訳にはあるんですね。そちらの方に組み込まれている。ですからこの軍隊の娘、これは要するにシオン、要するにエルサレムですね。エルサレムに対して勢ぞろいをせよと言われます。砦が私たちに対して設けられ、彼らはイスラエルの裁きつかさの砲を杖で撃つと予言されています。イスラエルの裁きつかさ、イスラエルをですから統治しているもの、当時で言えば、王様ですね、イスラエルの、南ユダ王国の最後のバビロン捕囚前の最後の王様はゼデキヤだったんですけども、結局バビロンという国が、この、ゼデキヤの方を、杖で撃つ形で、結局もう南ユダ王国も、収束してしまって、このダビデから生まれ、ソロモンから生まれた王たちの時代が終わりを告げるんですね。ただしこの王国は途絶えたかのように見えて、しかし神様が全く新しいメシアを備えてくださるという予言が この2節にあるんですね。2節ね、ベツレヘム、エフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。アーメン。これはまさにマタイの2章において、あの東方の博士たちが、あの当時の王宮、ヘロデ王の宮殿、そこを訪れた時に、ヘロデ王が、一体このメシア、ユダヤ人の王たるものは一体どこから出るのか、で、ベツレヘムのエフラテですということで、この2箇所の預言書が開かれて、でそれで、結局このユダヤ人の王たるものメシアはベツレヘムエフラテから出る、ベツレヘム、それからパンの家という意味です。ベツレヘム、パンの家、それからエフラテ、これは実り豊かという意味です、エフラテは実り豊か、ですからこの、パンの家、そうです、イエス様は誠のパンであられる方、そして御言葉のパンを私たちに豊かに食べさせてくださる方、そのイエス様はベツレヘムからお生まれになり、またエフラテ、実り豊か、本当にイエス様という一粒の麦が地に落とされ、まかれたら、そのイエス様に会って、信じた人々、クリスチャンたちが実り豊かに、全世界に、もう異邦人にも、このイエス・キリストの命がまかれたゆえに、イエス・キリストの命の種が豊かに豊かに実り豊かに、私たちという実りが豊かに実りに実っていきました。このベツレヘム、エフラテ、最も小さいものと呼ばれておりますけれども、そこから最も偉大なものが出る、そうです。本当に聖書の中において、弱いものの中から、ほんの小さきものが種族となり強国となるというパターンが非常に多いんですね。それは、神様が人の力、人の知恵、人の、その強力な様をによって建てられるのではなく、本当に、主を、恐れ敬う人、最も弱い人から、この最も、強いお方イエス様がお生まれになることによって、人の、その強さ、人の知恵、これがもう本当に低く貶められるためなんですね。皆さん弱いと思ってるでしょうか。いえいえ、皆さんのうちには強いお方が宿っています。イエス様が宿っておられて、そのイエス様が皆さんの弱さ、皆さんの不足分を補って余りあるお方ですから、弱さを誇りましょう。ただしイエス様にあって弱さを誇るべきです。イエス様抜きで弱い人はただの弱い人です、イエス様信じない弱い人はただの弱い人、けれどもイエス様を信じる弱い人は、強国となるんです。大いなるものになることができるんです。イエス様をより頼むべきなんです。この、ベツレヘム、エフラテ、最も小さいもの、けれどもあなたの力、イスラエルの支配者になるものが出る、これあ、じゃあ支配者が出るんだ、どんな支配者かな、ただの支配者ではないんですね、じゃあマタイ福音書ではここまでしか引用されてないんですけど、 2節の後半があるんですね。後半、イスラエルの支配者になるものが出る、その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。アーメン。永遠の昔からの定めなんです。このイエス・キリストが出ることは、イエス・キリスト、このお方が、生まれるというふうには書いてなくて、出るというふうに書いてあります、あのヤッツァというヘブライ語ですけど、出る、あの英語で言うところの go、行く、このですから、イスラエルの支配者がベツレヘムから生まれるではなく出る、ですから確かに人から生まれるかのように見えて、しかしそのお生まれになるお方は永遠の昔からのお方なんです、永遠、オーラムというヘブライ語、永遠です。もうですから始まりがなく終わりがない、あの永遠、そのオーラム、その永遠の昔からの、お方ですから、この指導者はただの指導者ではない、人間、人間はただ、お母さんから生まれて、で 100年足らず生きて、でそれで、いなくなる存在ですけども、そういうものではないんです。この指導者は永遠の昔から定められているお方、そうです、イエス・キリストは、初めからおられたお方です、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、初めに、
このお方が、ね、神と共におられた、ね、そうです、初めから永遠の昔から、ですから始まりがないお方、イエス様、そういうお方です。そのお方が、その指導者が、永遠なる指導者がベツレヘムから出る、ね、そしてその出ることは昔からの定めです。ですからもうここにおいて、もうすでに、ね、ただものじゃない、ね、永遠なる神の御子キリストが、ね、出るという予言がこの御箇所2章に、ね、あったわけです。でこの御箇所の2章を暗唱していたのが、ね、あのルカの2章においてあのダビデの町、ね、ミスカイが今日ダビデの町であなた方の先生救い主がお前になる、ね、それを聞いてベツレヘムに行こう、ね、その羊飼いたちは、ね、ダビデの町、ね、ダビデの町、というと普通は、ね、エルサレムを思い浮かぶんですけれども、エルサレムといえばこのもうこの5章の一節においてそのシオンの町エルサレムは、ね、軍隊によって、囲まれてもう砲を、ね、杖で撃たれて、もうエルサレム、ね、もうダビデの町としての威信を失墜してしまった。しかし誠の指導者はベツレヘムからお前になる、ということで、その羊飼いたちはそれをこの御箇所の予言を、ね、暗唱していたから、だから、ね、イエス様に会いに行くことができたんです。だから御使いたちはきっとこの羊飼いたちに、ね、現れてくださって、そういう指示を、ね、出したんですね。私たちも本当にテフィリンをしているべきです。時代を誤ってはなりません。御言葉にこう書いてあるから、啓示録にこう書いてあるから、これは偽預言者だ、これは、ね、偽キリストだ、分かるんです。啓示録をしっかりと、ね、暗唱しているものは本当に彼の時代の羊飼いたちのように誤ることがないんです。今この時代、啓示録をまた御言葉を暗唱している私たちは騙されることがないんです。ね、今まさにあの手振りにしている箇所、ね、本当にイエス様が悪魔サタンに、ね、試みに合っている箇所、イエス様は御言葉で、ね、対処しましたね。私たち御言葉を暗唱しているならば騙されることが、ね、ないんです。でそしてこの 3節から見ていきますと、それゆえ産婦が子を産む時まで彼らはそのままにしておかれる。彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らのもとに帰るようになる。彼は立って主の力と彼の神主の皆の意向によって群れを飼い、彼らは安らかに住まう。今や彼の威力が地の果てまで及ぶからだ。アーメン。ここにおいて彼と彼らというのが出てくるんですけども、要するに彼というのはこのメシア、このベツレヘムエフラテから出てくる一人の指導者、永遠なるお方、それが彼ですね。そして彼らというのはその彼の民ですから、イスラエルであり、また私たちイエス・キリストに連なる信徒たちであるわけです。で3節に、ね、産婦が子を産む時まで、ですからメシアが来臨することは、ね、あの女から生まれるということは示唆されていますね。産婦が子を産むときまで、イエス様は確かに乙女マリアという産婦から、ね、生まれました。産婦が子を産むときまで彼ら、要するにイスラエルです、イスラエルはそのままにしておかれる。で彼の兄弟の他の者、これ彼というのはメシア、イエス様のことですね。イエス様の兄弟の他の者ですから、クリスチャンたちはイスラエルの子らのもとに帰るようになる。そして4節に彼、これもメシアですね、メシアは立って主の力と、ね、彼、これメシアです、イエス様の神主の皆の意向によって群れを飼う、ね、アーメン。イエス様は羊飼いです、ね、群れを飼います。私たちはその牧場の羊たちです。イエス様は群れを飼う。そして彼ら、ね、これ私たちクリスチャン、ね、は安らかに住まう、ね、誠に羊飼いであるイエス様に飼われて、私たちは安らかに住まいます。で今や彼の威力が地の果てまで及ぶからだ。アメン。彼、ね、イエス様の威力はやがて地の果てまで及んでいく。ですから本当にこの、2節から4節、正確にメシアなるイエス・キリストと、また後の時代に現れるクリスチャンたちを、ね、本当に明確に表しております。この、ね、女 産婦が子を産む時までイスラエルそのままにしておかれるって、ね、こう書いてある通り、もう本当にあの暗黒の400年間がありましたね。最後ね、預言者マラキ、旧約聖書最後の預言者マラキが預言してからずっと、ね、そのまま彼らイスラエルはそのままにしておかれました。しかし産婦が子を産んだ、ね、マリア、乙女マリアが子イエスキリストを産んだその時以降、時代がガラッと変わるんです。文字通り変わりました、ね、あの BC はどういう意味か、ね、あの紀元前という BC は Before Christ、ね、キリスト前なんですね。でキリストがお生まれになった後は、ね、AD と言います、ね、アンノドミニ、これは、ね、主の恵みの年という意味、ね、ですから主イエス様がお生まれになった後の恵みの年月、これが、ね、AD、今 AD2021 年ですけれども、ね、ですから本当にその主の恵みの年2021年目を私たちは生きているわけです。ですからイエス・キリストがお生まれになったことからガラッと歴史が転換したんです。世界はキリスト中心に回っているんです。今私たちはこのメシアイエス・キリストの羊飼いの、ね、保護の下で、ね、養われて、ね、育てられて、今こうして、ね、本当に訓練を受けたり、また世に出て働いたり、ね、力を、ね、いただいたりしております。本当に私たちは、ね、幸いなこの AD アンノドミニを、ね、生きている者たちです。でさらに5節以降にですね、このイスラエルの勝利について書かれているんですけども、でこれ、確かに当時の時代のことを、ね、アッシリアという言葉、ね、また、このニムレデの地というのが出てくる、まあ、要するにバビロンですね、まあ、アッシリアやバビロン、まあ、身近に迫ったこの、ね、神の民に敵対する大国の勢力が書いてあるんですけど、これですね、当時のことに限らずずっと後の時代、ね、終わりの時代を象徴している、まあ、記述でもあるわけです、まあ、5節6節ですから、これ私たちにも、ね、関係するんですね。5節から、平和は次のようにしてくる、まあ、ちなみにこれ平和は次のようにしてくると書いてあるんですけれども、まあ、ちなみにキングジェームズバージョンの方では、この方は This man、 This man は、この方は平和となる、この方は平和となるというふうに訳されています。この方イエス様です。イエス様は平和となられる。でどのようにして平和として、まあ、来られるのか、アシリアが私たちの国に来て私たちの宮殿を踏みにじるとき、私たちはこれに対して7人の牧者と8人の指導者を立てる。彼らはアシリアの地を剣で、ニムロデの地を抜き身の剣で飼いならす。アシリアが私たちの国に来、私たちの領土に踏み込んできたとき、彼は私たちをアッシリアから救う。アーメン。確かにアッシリアは攻めてきます。ニムロデの地、これニムロデってあれですね、あのバベルの塔を建てたあの、ね、人類最初の、まあ、王となったものですね。バベルの塔の地、ニムロデの地、ね、そこはシヌアルの地と呼ばれて、バベルの塔が建った地、そしてバベルはバビロン、ね、イコールバビロンのことです。ですからアッシリアやバビロン、ね、その者たちが、ね、来る、ね、来るんですけども、しかし、ね、当時はですね、アッシリア、ね、が来た時、確かに、ね、ヒゼキヤ王の時代、ね、主の使いが18万5千を撃って、そしてイスラエルを救われましたけれども、ね、その後に来た バビロンに対しては、ね、誰も立ち向かえなかったんですね。あえなくあっさり敗れてしまいました。ですからこの6節の予言は当時は成就していなかったんですけど、しかしこの予言が書かれているということは後に確かにこのことが起こるんです。霊的なバビロン、霊的なバビロンは啓示録の17章の方に、ね、あの大陰符として出てきますけれども、その大陰符は、大バビロンという名前が付けられております。後の時代、大バビロンが起こって神の都を踏みにじる、生徒たちの血を流して生徒たちの血に酔っている、そういうバビロンを主はやがて 打ち倒してくださるということが啓示録に書いてあります、ね、ですからこのことはやがて、ね、起こることとして私たちは、ね、これを、ね、覚えておくべきです、この5節の後半に、ね、7人の牧者と8人の指導者って、ね、書いてあるんですけども、まあ、この7という数字これね、これは完全数です。そして8という数字は、完全数に満ちて、そしてまた一巡して新しく始まるという、まあ、そういう意味があるんですね。1週間、そうですね、7日間あって、第8日目が、ね、また新しく、ね、一巡りして新しく始まります。そのような、ね、完全なる、ね、牧者、また、ね、一巡した、ね、指導者、まあ、この指導者、ヘブライ語で、ね、熱育と言います。熱育。これ、原文の意味は油注がれたという意味です。ね、一巡して真新しくなった油注がれたお方、ね、が、建てられて、そしてそのお方がこのアッシリア、バビロンが、ね、神の都に攻めてきたのをそれを、ね、打ち取り返して、ね、勝利してくださる、ね。終わりの時代において確かに、ね、神に敵対する軍勢が、ね、人とこに集まり合って、あのユーフラテス川を枯らして、そこをね、枯れたユーフラテス川を通ってこの神の都に、ね、進軍してきて、で、ね、あのハルマゲドンというところで軍隊を集めて、で神の都を飲み込もうとするんですけども、しかし天から火が下ってきて、彼を焼き滅ぼして、でそれで、ね、勝利するんですね。終わりの時代においては本当に神の民に敵対する者が確かに現れますが、彼らは必ず敗れます。彼らは必ず勝利できません。私神の民は必ず勝利するんです。しっかりとそのことを、ね、覚えておきましょう。でさらにこの7節以降、ね、ヤコブの残りのものについて、ね、書かれてあります。7節から、その時ヤコブの残りのものは多くの国々の民のただ中で、主から降りる梅雨、青草に降り注ぐ夕立のようだ。彼らは人に望みを置かず、人の子らに期待をかけない。ヤコブの残りの者は、異邦の民の中、多くの国々の民のただ中で、森の獣の中の獅子、羊の群れの中の若い獅子のようだ。通り過ぎては踏みにじり、引き裂いては一つも逃さない。あなたの手をあだに向けてあげると、あなたの敵は皆立ち滅ぼされる。アーメン。このヤコブの残りのもの、それはどういうものであるのか。これ多くの国々のただ中にいる者たちであることがわかります。それから彼らは人に望みを置かず、人の子らに期待をかけないということが7節後半からわかります。また8節の前半でも、彼はこのヤコブの残りのものは異邦の民の中、多くの国の民のただ中にいるんですね。もうお分かりですね。これクリスチャンのことです。イエス様を信じる者、そしてヤコブ、ヤコブは旧約聖書の人物ですけれども、この旧約聖書もまた新約聖書、異邦人の中においても神の道に通じたものですから、本当に皆さんテフィリンをするべきです。テフィリン、ね、新約聖徒たち、本当にクリスチャンはですね、何かと御言葉を暗記するというのを嫌がったり、ね、そんなやり方は古臭いよとか、ね、言ったりするんですね。旧約聖書、ね、ヤコブ、ね、今はイエス・キリストの時代だよって何かと感じる傾向はあるかもしれませんけれども、私たちは聖書のことは旧約聖書、新約聖書、すべて軽んじてはならないんです。ね、なぜなら、ね、新約、旧約、すべてイエス・キリストについて書いており、そして旧約の律法、それは祝福の、ね、法則だからですね、この旧約に書いてあることを守り行う人は祝福されます。ね、その一生人がユダヤ人です。ユダヤ人、イエス様は知りません。けども、なんでクリスチャン以上に祝福されているのか。旧約律法を守り行っているからです。私たちクリスチャンも本当にこの旧約律法、それをしっかりと聞いて従って、それを暗唱して祝福の法則を身につけ、呪いの法則を回避する、ね、それをこの自分自身に、ね、しっかりと身に刻むべきなんです。このヤコブの残りのもの、ね、彼は、ね、多くの国々の ただ中において主から降りる杖のように、また人々にとってですね、青草に降り注ぐ夕立のような存在なんです。皆さんが手品をするならば、皆さんの周りの人たちにとって皆さんが、ね、青草の上に降り注ぐ夕立のような存在に皆さんがなるんです。また、ね、皆さんは人に望みを置かず、人の子らに期待をかけない存在でもあるわけですね。本当に、あ、この人強そうだ、ね、あ、この人お金いっぱい持ってる、そういうふうに人に期待をかけるのではなく、ただ主にだけ期待をかける、それがヤコブの残りの者たち。そして彼らは国々の田の中で、ね、八節の真ん中見ますと、森の獣の中の獅子、羊の群れの中の若い獅子のようなんですね。これがクリスチャンのあるべき姿です、ね、クリスチャンは、ね、森の獣の中の獅子のよう、ね、森にはいろんな、ね、獣がいますね。あのイノシシとかシカとか、ね、いろんな獣がいる中で、クリスチャンはその中でダントツ獅子のようです。ところが本当になんと多くのクリスチャンたちが、ね、森の中のネズミのような、ね、弱い、ね、生き物のように、ね、暮らしていることでしょうか。クリスチャン世の中でひっそり、ね、肩身狭い思いして聖品に清く正しく美しく生きるものではなく、森の中の獅子のような存在、羊の群れの中の若い獅子のように強く、また栄えて統治する側になるべきなんです。クリスチャン、ね、本当にこのメシアなるお方イエス・キリスト、このお方を宿した私たちはこの世の中において森の中の獅子のようであり、そして、ね、主から降りる杖のような存在、青草に降り注ぐ夕立のように人々を周りを潤す存在、周りにとってなくてはならない存在、周りから望まれる存在、ね、あ、ちょっと来て来てと呼ばれる存在、これがクリスチャンの本来あるべき姿なんです。私たちはここに戻るべきです。で、御言葉を暗唱し、また御言葉の守り行うことによって祝福されて、その祝福された様に人々が吸い寄せられて、その あなたの、ね、あ、例えばクリスチャンがビジネスしてるんだったら、あなたのビジネスの傘下に入りたいって、そういうふうに言われる存在、それが、ね、クリスチャンなんですね。本当に今そのモデル作りを、ね、今、ね、天聖エクレシア一同はしております。本当に速やかにこのモデルを作って、そして本当に、ね、あ、クリスチャンってこんなに栄えられるんだ、こんなに素晴らしいんだ、こんなに、ね、本当に周りにとって露のような、それでいて獅子のような存在なんだって、ね、本当にそれを証しをするべきです。で、さらに10節以降を見ますと、その日主の見告げ、私はあなたのただ中からあなたの馬を立ち滅ぼし、あなたの戦車を打ち壊し、あなたの国の町々を立ち滅ぼし、要塞を皆覆す。私はあなたの手から呪術師を断ち、占い師をあなたのところからなくす。私はあなたのただ中から刻んだ像と石の柱を立ち滅ぼす。あなたはもう自分の手の作ったものを拝まない。ここにおいて私たちの中から立ち滅ぼすべきものを主はリストアップしております、ね、これ確かに当時、ね、当時の人たち本当に、ね、主に悔い改めた人々は、ね、もうその中から偶像を滅ぼし、ね、馬とか、ね、そういう戦車とかそうしたものもの滅ぼすということが起きましたけれども、今この時代私たちの中から、ね、本当に主が主であるということを邪魔する存在を私たちの中から、ね、主は取り除く、ということを言ってるんですね。取り除く、その人は、まず馬、これそれから戦車、ね、これ戦いの道具です。戦いにおいてより、ね、強い道具を揃えられた者勝ちという当時の、ね、その、まあ、世の中一般の今もそういう考えですね。そのようななんかよりすぐりの兵器、よりすぐりの戦いにおいて強い道具により頼む、そのより頼みをまず主は滅ぼされます。 私たちは何も武器を持っていないかのように見えていて、実はイエス・キリストを持っているんです。このイエス・キリストをより頼むならば、どんな道においても、たとえ相手は馬を持っていて戦車を持っていたとしても勝てるんです。事実、ね、勝ちました。このダビデたち、ね、本当に相手が鉄の戦車をもう何いくつも持っていても、それでも、ね、勝利しました。ヨシアの部隊、ね、勝利しました。鉄の戦車の部隊を、ね、持っていても、それでもヨシアたち、ね、彼ら歩兵です、ね、けれども馬に対して、ね、戦車に対して勝利できたのは、それは主が戦ってくださったからです。近年においても、あの6日戦争の中において、相手が戦車を、ね、たくさん連れてきても、けれどもユダヤ人たち、ね、戦車なんてそんな持ってなかったにも勝利した、ね、クマバチを送って、ね、本当に御言葉のそのままその通りにですね、勝利したんですね。主の民は主が勝利を与えてくださる、これにより頼むべきです。でそれから11節では、あなたの国の町々を立ち滅ぼし、要塞を皆覆す、ね、この町々、これ、ただの町じゃなくて、これイールというヘブライ語ですから、この城壁のある町のことです、ね、アートの中の城壁のある町々を、また要塞を覆す。ですから本当に要塞とか城壁に、ね、より頼んで、武力に頼んで、というその、ね、物質的なものにより頼むやり方を、ね、覆す、ね、っていうことを言っております。でさらに12節や、ね、立ち滅ぼすな呪術師、占い師、ね、もう本当に占い、もうすぐそこにもありますね。ね、ま、ついこの間、すぐそこの、ね、あのでかいスーパーがなくなって、今もう真っ青になってるんですけど、ついにその隣に、ね、ピアゴなくなりましたね。で占い館もあるんですけど、それもなくなってほしいって、ね、思いますね。本当にそのような、ね、占い、また、ね、呪術、そのようなものをあなたの中から立ち滅ぼす。神様以外の、ね、やり方、ね、呪術、魔術、それらも奇跡が起こりますけれども、ね、私たち奇跡と、ね、精霊の働き、精霊の働きによる奇跡と呪術、魔術による奇跡、これどうやって見分けるべきか、これ、ね、方向性が違うんです。呪術、魔術は自分の欲望を叶えるための奇跡印です。けども精霊の印、奇跡は神様の栄光のための不思議、印、奇跡です。神様の栄光を表すためですから、ね、世の中の人、ね、もう本当になんか魔法を使って、ね、憎たらしい相手を、ね、倒したいとか、あるいはなんか欲望を叶えたいとか、ね、そういうことを、これ魔術です。これ、ね、啓示録、黙示録に書いてある、外の暗闇に追い出される、そういう性質です。私たちはそんなものに手を染めてはなりません。むしろ私たちは本当に主の栄光のためにこそ印、奇跡を求めるべきなんですね。それを本当に今年、本当に聖霊の働きによって印、奇跡が起きて、本当に多くの人々がイエス様を信じて癒されて解放されてということを私たちは求めます。で、さらにこの13節、ね、で滅ぼされるのは刻んだ像と石の柱、ね、偶像ですね。それは、ね、自分の手で作ったもの、ですから自分の手で作った仕組み、目に見えるもの、これの方を神様以上に、ね、立て祭る、これ偶像礼拝です。偶像というのは何も目に見える仏像、ね、日本によくある神社仏閣にある、ね、仏像とかそういうのに限らず、自分の手で、ね、こしらえた手練手札、やり方、ね、あるいは、ね、主義主張、あるいは思想、ね、人間の思想、ね、ですから共産主義も、それもはっきり言って人の手で作られた偶像です、ね、そういうものを崇拝するもの、神様以上に崇拝するもの、それを主はなくしが探す、終わりの時代において、さらに14節、ね、アシェラ像、ね、ありますけれども、アシェラ、ね、これ女神なんですね。バールの、ね、妻、アシュタロテとも言われるんですけども、アシラ、ちぶさがいっぱいたくさんあるそういう偶像なんですね、ですから今でいうところのポルノです、ね、その、そうしたものを主は、ね、あなた方の中から立ち滅ぼす、ということを、ね、ここにいて言われています。それから、ね、 あなたの町々を滅ぼし尽くす。この町々もね、先ほど言ったイール、ね、城壁の町ですね。それから、ね、15節。私は怒りと憤りを持って、私に聞き従わなかった国々に復讐する。アーメン。本当に、ね、主のゴスペル、主の福音が伝えられた。けれども、ある町々は聞き従わないんですね。その町々はやがて、ね、滅ぼされてしまいます。主が、ね、福音を伝えたのに、ね、主は誠に、ね、預言者ヨナよりも偉大なお方、ソロモンよりも偉大なお方、そのお方が終始不奇跡を起こして私こそがメシアであるということを示したにもかかわらず聞かなかった町々村々、それはやがて滅ぼされてしまいます。主は確かに生きて働かれるお方であり、そして私たちの中からこうしたいらない性質、また罪深い性質、これを、ね、まあ、取り除くお方であり、そして私たちクリスチャンは本当にこの時代の中において森の中のライオンのような、また青草に降り注ぐ露のような、そういう存在として強められるものです。このベツレヘムエフラテから生まれた一人の緑子、このお方がやがて来られて、そしてこのような素晴らしい統治をするということを二箇所において予言されておりました。そしてその予言は今皆さんにおいて実現しております。イエス様が生きて働かれるゆえに、今皆さん一人一人の中でこの言葉が実現していく、もっともっと実体化していくべきなんです。信じましょう。信じてそれをくださいくださいって、幻を書き記して求めるものに主はどんどん与えてくださいます。どうか皆さんはこの時代、本当にこのイエス・キリストに求めて、さらに多く与えられて、この時代、さらに多く任される栄光のクリスチャンである皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アーメン。それでは、今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、この時、それぞれが主を呼び求めて、主に祈る時をしばし、祈りの時間を持っていきたいと思います。それでは、祈りに入りましょう。今まさにこの時代、この時、私たちに生きて働かれる主であられることを感謝いたします。私たちはあなたから力をいただき、知恵をいただき、今この時代いかにあなたの栄光を表すかということにおいて、主を働く時にあなたが惜しみなく力を与え、知恵を与え、また経済を与え、そして権力を与えてくださる主であられることを覚えて感謝いたします。私たちはそれをいただいております。主よ、日々それを体験しております。主よ、それはあなたがまさに今生きて働かれておられるゆえです。どうかさらに多くのクリスチャンたちが生きて働かれる主、あなたを体験できますように、あなたに呼び求めるあなたが答えてくださる。今この時代、私たちも主よ、本当にこの森の中の獣たちの中における獅子のような存在となり、また羊の群れの中の若い獅子のようになるクリスチャンたち一同でありますように、また国々の中において、ただ中において主から降りる露のように周りを潤し、青草に降り注ぐ夕立のように、本当に周りにとって欠けてはならない私たちクリスチャン存在となることができますように、主よ、本当にこの時代そのお手本を見せていくことができるこの一人一人でありますように、あなたが導いてください。あなたが今日も本当にこの望みを持って私たちに迫ってくださったことを感謝いたします。私たちはあなたに望みを持ちます。我らの主はただあなただけ、他に神はおりません。 偶像を拝む者は本当に虚しくなりますが、しかしあなたにより頼むのは決して失望に終わることはない、そのようなお方であることを感謝します。今日も我々はあなたにより頼み、あなたから力をいただいて歩んでいきたいと思います。どうか一人一人を祝福してください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も御箇所を通して主よ、あなたの仰せられた言葉がどれだけ順序よく正確にこの歴史上の中で生きている人々の世において行われ完成していたかということをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。エブライン、まだその場所においてのこの平和を祈るということを本当に感謝です。今私たちがその時代に今入っていることを感謝いたします。主よ、パン屋であられるイエス様を私たちはまた得て、また平和の君イエス様を私たちのこの人生の歴史の中で得て、この平和を満喫しながら、主が分け与えてくださったその御言葉のパン屋、この平和を私たちは自分のものとして歩むことができますように、この栄光の時代を私たちにあなたが与えてくださったことを心から感謝いたします。主よ、あなたはこの地上の人が物がことがその国が懲役がどれだけ言語であるとしても、あなた自身の本当にこう息吹一つで全部ありにもなしにもできるお方であることを心から感謝いたします。やがてあなたはこの地上において人が神様に逆らって飲み食いしてきたその罪と悪の歴史を全部あなたは滅ぼし、そして新しい天と新しい地において主よ、私たちの末長いその新しいエルサレムを与えてくださることを感謝いたします。主よ、そのためにその時代を迎えるものとして私たち自身が御言葉によって新たにされて、そして私たちの中から取り除かなければならないその主の忌み嫌う憎むその懲役、その罪の懲役、自我の懲役、これを全部取り除くことができますように、主にあって主の御手によって打ちこぼされるということではなく、自分から悔いて改めて、そしてそれを打ちこぼすことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。家族の中において御言葉の本当に柱が立ちますように、そして私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリストを貫く栄光の民、栄光の家族となることができますように、主よ、あなたが祝福してください。本当に子供たちはサムエルのように主の御声を聞きつけることができますように、主よ、あなたが祝福してください。親たちは本当にイエス様を待ち焦がれた本当に預言者たちのように聖殿において祈りつつその真実を全うすることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。水曜日、この主の真ん中において私たちの御言葉の養いがこれで終わります。主よ、今日昼に養われた、また朝早くに養われた、今日夜に養われたこの御言葉全部が私たちの血と肉となりますように、私たちの見解となられますように、私たちの手と足の力となりますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちを養ってくださったこの御言葉によってイエス・キリストにあって聖霊に助けられて、イエス・キリストの御心にかなったものとして栄光から栄光へと進むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。主が今晩も私たちを豊かに養ってくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。皆さん、本当にイエス様が皆さんを寝つけてくださるその時までイエス・キリストにあって本当に豊かなイエス様との交わりを持つ皆さんでありますように、無駄な言葉を口から本当に取り除いて、そしてこの唇、この滑りやすいこの唇の前にイエス・キリストにあって本当に見守りを置くことができますように、 見張りを置くことができますように。そして一番良い方法は御言葉を暗唱する、そして思いを主に馳せる、走るということが必要だと思います。今晩も皆さんイエス様にあって豊かなこの祝福された今晩でありますように、夢幻を持って本当にイエス様が示す世界を見る皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福しました。アーメン。
それでは主の祈りです。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の殿になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。